皆様、本日はようこそ聖学院教会の創建者記念礼拝にいらっしゃいました。私たちは今日信仰の先達お一人お一人を覚えてこの教会に集まりました。そして今信仰の先達の人生を守り導いてくださった神様に礼拝を捧げています。神様はすでに召されたお一人お一人に命を与えてくださり、生きる使命と役割とを与えてくださり、そして神様のご計画のために信仰の歩みへと招いてくださいました。そのお一人お一人は神様からの招きにお応えし、信仰者としての人生を歩まれました。そして地上での歩みを終えられ、天国へと凱旋された兄弟姉妹のお写真がこの礼拝堂の前に掲げられてあります。私たちはそれぞれに生前の兄弟姉妹と親しく語り合ったことでしょう。ある人とは家族として人生の時間を過ごした、ある人とは友あるいは同僚として共に語り合ってきたことでありましょう。このような愛するものを失う悲しみは耐え難いものであります。けれども今主の御元に召されたお一人お一人は決して黙っているのではありません。今なお私たち一人一人に語りかけているのだと思うのです。そうです、その人生生き方によって私たちにメッセージを与えてくれているのです。私たちの教会にはディサイプルズ派、自らをキリストの弟子たちと名乗ったこの教会の伝統があります。ディサイプルズ派の日本伝道の最初の宣教師の一人であるガルストは、死の直前に何か遺言はないかと尋ねられたときに、My life is my message と答えました。それは、私の人生こそ私の遺言、私の生き方こそ私のメッセージですという言葉です。ガルスト宣教師を見送り残された者たちは、彼の生き方を思い起こすことによってガルストのメッセージを受け取ることができました。そしてこの My life is my message、 私の人生こそ私のメッセージですというあり方は私たちの教会の伝統でもあるのです。ですから私たちはこの礼拝堂に掲げられていますお写真をお一人お一人の人生生き方を思い起こすときに、その人生生き方が語っているメッセージを受け取ることができるのです。愛する者たちはその生き方人生を通して今なお私たち一人一人に語りかけてくれているそのメッセージは何なのか、しばらくの間お一人お一人のお顔を思い浮かべながら思い巡らせていただきたいと思います。 お写真が掲げられています。お一人お一人のその顔、生き方、人生を思い起こすときに、そのことによって受け取ることができるメッセージが様々で、それとともに主が生きて働いておられること、あなたは神様から愛されているかけがえのない存在なんだということ、そのような数々のメッセージを私たちは受け取ることができると思います。そしてこのお一人お一人がその生き方、人生を通して私たちに伝えようとしているメッセージの一つ、死が終わりではないのだ、私たちはいつまでも主と共にいる、そのメッセージがあると思うのです。なぜならばこの礼拝堂に掲げられているそのお一人お一人の人生は、まさにその希望に生かされた人生だったからです。先ほどお読みしましたテサロニケの信徒への手紙1の4章13節に次のように記されていました。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。聖書は私たちが嘆き悲しまないためと語りかけていますけれども、それは全く嘆き悲しんではいけないということではありません。そうではなくて、希望を持たない人々のように嘆き悲しんではいけないということなのです。聖書にはしばしば愛する者との死に際して嘆き悲しむ人々の姿が描かれています。例えばヨハネによる福音書の第11章には、兄弟ラザロを病で失い、嘆き悲しむマルタとマリアの姿が、その姉妹の姿が描かれています。ここにはラザロを墓に葬った人々の嘆き悲しみが描かれています。でもそれだけではありません。他でもないイエス様ご自身もラザロの死に際して深く嘆き悲しまれたのです。ヨハネ福音書の11章35節、イエスは涙を流されたという御言葉が記されています。イエスは涙を流された。英語の聖書ですと Jesus wept、 短い言葉です。この御言葉は聖書の中でも最も短い節だとも言われます。イエスという名前と泣くという単語で合わせて2つの短い言葉の節です。短いけれども、しかし深い内容の言葉です。なぜならば、イエス様ご自身、神様の独り子であるイエス様ご自身の死を前に深い嘆き悲しみを経験されたからです。けれどもイエス様は、希望を持たずにただ嘆き悲しまれたのではありませんでした。イエス様はその後、ラサロ出てきなさいと大声で叫ばれます。すると死んだはずのラサロが 生き返って出てきたのです。ですからイエス様ご自身、希望を待たない人々のように嘆き悲しまれたのではありません。イエス様は死を前にして、愛する者の死を前にしてイエスは涙を流された。しかしイエス様ご自身は死を打ち破る希望を持ちつつ涙を流されたのです。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。使徒パウロがテサロニケの教会の人たちに送った手紙です。この手紙はテサロニケの教会の人々からパウロのもとに寄せられた質問にパウロが答えて書いたものだと言われます。おそらくテサロニケの教会の人たちは死を打ち破る希望を持ちつつ、キリストが再びこの地上にやって来られる時と神の国の完全な到来を信じて信仰生活を歩んでいたのです。ところが信仰生活を送っているそのただ中に、キリストの再臨を待っているそのただ中に、天に召される者たちが出てきたというのです。きっとテサロニケの教会の人たちはパウロにキリストの再臨、この世の終わり、神の国の全き到来の前に死んでしまった人々は一体どうなるのでしょうか、そのように質問をしたのです。そしてこの疑問はテサロニケの教会の人たちだけではなくて、今日この礼拝に集った私たち一人一人にとっても当てはまる疑問なのだと思うのです。なぜならば私たちもまたキリストがこの地上に再び来てくださる、キリストの再臨の時を待ち望みつつ、愛する一人一人を主の身元へと、そのお写真を礼拝堂に掲げながらこの礼拝の時を過ごしているからです。そのような私たちにパウロは、私たちが希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしいと語ります。私たちが知っておくべきこと、それは14節にあるように、イエスが死んで復活されたこと、そして神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいますということです。私たちの主イエス・キリスト、私たちを罪の結果としての死と滅びから救い出すため、私たちの身代わりとなって十字架の上で死んでくださいました。しかし、キリストは十字架の上で死んだだけではありません。その死に打ち勝ち、復活をされ、40日間にわたって弟子たちと共に過ごし、天の国、神の国の希望について託してくださったのです。弟子たちはキリストが天に昇られた後に、聖霊によって力を与えられて、聖書を記していきます。その聖書の中には、 天の国の希望とともに、新しい天と新しい地の希望について記されてあります。新しい天と新しい地がやってくるとき、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、天のラッパが鳴り響く。そのとき、主ご自身が天から下っておられるのです。そしてそのときに、キリストに結ばれて死んだ人たち、そうです、私たちの愛する一人一人が復活するのです。これはまだ見ぬ将来のビジョンです。しかし大切なことは、そのビジョンの実現のために2000年の昔にイエスが死んで復活されたということです。私たちの愛する兄弟姉妹、そして私たち自身がやがて復活をすることができる、永遠の命の永遠の命を与えていただくことができる、その根拠こそがイエスが死んで復活されたということなんです。イエスが死んで復活されたからには、その主イエスキリストと結ばれて死んだ一人一人、また私たち一人一人にも同じことが起こるのです。かつてキリストに起こった出来事、キリストに結ばれた人にも起きるというのです。新しい天と新しい地の到来の、私たちは復活の命を与えられます。そしてその時、私たちには二つの出会いがあると言われています。一つは主と出会うということです。それもいつまでも主と共にいるということです。私たちに命を与えてくださった主なる神、神様であられる主ヤハベと共に出会うことができる。そして神様の一人子、主イエスキリストと共に出会い、共に歩むことができる、その希望を私たちは与えられています。そしてもう一つの出会い、それはすでに眠りについた人たちとの再会があるというのです。私たちは今はこの地上の時間の中において、すでに召された兄弟姉妹と住む場所を別にしています。しかし、やがて新しい天と新しい地となると、私たちはすでに眠りについた一人一人ともう一度出会うことができる。そして主と共に永遠の命に生かされることができる。この御言葉の確信、希望に生かされているのが私たちクリスチャンです。今日の御言葉は、キリストと結ばれていること、キリストと共にある、そのことによって私たちは生き方を変えられていく、そして死の在り方をも変えられていくということを伝えています。キリストと結ばれて歩むということは、 私たちの生き方が変えられていくだけではありません。私たちの死に方をも変えられていく。そしてその死の中にはキリストにある未来、将来が与えられているのです。パウロはこの御言葉の中でイエスと共にキリストに結ばれて主と共にと何度も語っています。イエスと共に歩む、キリストに結ばれて歩む、主と共に歩む、そのことが私たちの生き方を変えていくだけではなく、私たちの死に方をも変えていく。なぜならばキリストは死に打ち勝たれた死よりも強いお方だから。死によっても私たちはキリストと引き離されることはありません。私たちと共にいてくださるキリストは死よりも強いお方です。イエスが死んで復活された、このことによってキリストと結ばれている私たちは死で人生が終わるのではなくて、死に打ち勝たれ復活されたイエスと共にキリストに結ばれて主と共に歩む、そして主と共に死ぬ、さらには主と共に死に打ち勝っていくのです。死はもはや終わりではなくなります。ですから死とその嘆きは変化をしていくのです。確かに地上に残された私たちの歩みの中に愛する者を失ったその喪失と嘆きはなおありますけれども、それは永遠に続く嘆きではないのです。有限なこの時間の中で私たちは嘆き悲しむことがあるかもしれないけれども、永遠において主との出会いの中にあって、すでに主の身元に召された愛する一人一人との再会の希望に私たちは生かされているのです。私自身も父を1年半ほど前に主の身元へと送りました。秋田からこの埼玉に移り住んだのがちょうどコロナが始まったあたりでした。でなかなか父が住んでいる東村山に出かけていっていろいろ話をするということもなかなかできませんでした。また、こちらに来てもらっていろいろ話をするとか、幼稚園の行事に招待していろいろ見てもらうということもできませんでした。それは少し心残りではあります。けれども希望もあるのです。やがて復活の命を与えられて主の御前に共にもう一度会うことができると信じているから、その時にはこれまでなかなか伝えることができなかったいろいろなことを伝えたい、またそれを伝えられるような生き方をしよう、そういうふうに思っています。死は終わりではないからです。19世紀から20世紀にかけて日本のキリスト教を指導した指導者の一人、内村鑑三という人が長女であるルツ子という人を数え年19歳で送ることになりました。長女のルツ子は召される3時間ほど前に 生産にあたかって感謝感謝と言ってもう行きますという臨終の言葉を述べたそうです。そしてその12分後に天に行かれていったと言っています。石村勘蔵は長女ルツ子の告別式の時にこう言ったそうです。これはルツ子の葬儀ではなく結婚式ですと述べたのだそうです。さらには吉ヶ谷の墓地に埋葬される時に市村勘蔵はルツ子さん万歳と大声で叫んだのだそうです。またその墓碑にはまた会う日までと刻まれて、私たちの人生は死で終わるのではありません。どんなに罪が私たちを死へと誘い、死が私たちを滅びへと引きずり込もうとしたとしても、キリストは死の滅びに打ち勝たれたと。そのキリストに結ばれている私たち、キリストが死からよみがえられたのと同じように、私たちも復活の命をいただき、永遠の命をいただくことができるのです。今日の聖書の言葉は、今述べた言葉によって励まし合いなさいと語っています。愛する者を天に送った私たちは大きな喪失感を抱えていることでしょうけれども、主と結ばれているからに死が終わりではない。私たちはそのことによって共に励まし合うことができるのです。神様は私たちを天の国へと、そして新しい天と新しい地へと招いていてくださいます。そこにおいて私たちはいつまでも主と共に、そして愛する兄弟姉妹と共にいることができます。すでに召された兄弟姉妹のお一人お一人はその希望を胸に生き、その希望を胸に主の身元へと召されていきました。 My life is my message、 私の人生こそ私のメッセージです。この兄弟姉妹お一人お一人はきっとその生き方を通して私たちの永遠の命の希望を語り、その希望へと私たちを招いていてくださるのだと思うのです。死を打ち破ったキリストにつながる、そのことによって私たちはいつまでも主と共に、その希望に新しい踏み出していきたいとお祈りをいたします。天の父なる神様、聖天使記念礼拝を愛する兄弟姉妹をあなたが命を与えてくださり、そしてあなたの身元へと召してくださいましたことを覚えます。主イエスキリストにつながっている私たちは 死が生まれてもらったり、どうかその希望に生きることができますように。私たちはいつまでも主と共に生きる、その希望に向かって信仰の歩みを歩んでいくことができますように、私たちを強めてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。